ありがとう、作家の本田健です。今日は、ゲストに僕の友人でもありメンターのジンさんに来ていただいてます。ジンさん、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
実は、この本、新刊がですね、4年ぶり
4年半もそうですね、
4年半ぶりに出まして、神様がきっとどうにかしてくれるという、もう他力本願を絵に描いたようなすごく面白いもんでね、もう見てください、こんなに僕付箋つけちゃったんですけど、はい、まあ、このエッセンスと、うん、まあ、それから4年半、まあ、音楽を中心にね、はい、活動されてたってことで、そんな話を今日はね、はい、伺いたいと思いますが、
はい、
さあ前回に引き続き、はい、なんですけど、今回もテーマをね、うん、ぜひ設けたいと思うんですけど、はい、今ちょっと僕が考えたのは、うん、その好きなことが見つからない人にどうやって好きなことを見つけたらいいのか、
はい、
この話は多分、
はい、
そのジェイさんが4年半前ずっと全国関係されてた時をよく聞いた質問ですよね、
うん、ああ、まあそうですね、
うんうん、
なんかね、好きなことは見つからない方がいいんじゃないかなと最近ちょっと思います。
はい、チーン終わりです
いや、そのね、その、まあ、まあ、カウンセリングとか、前やってた、心谷仁之助時代にやってたカウンセリングとか、本格とか、講演とかっていうのは、まあ、好きでもあり、
うん、
たまたま、苦もなくできることだったので、
なるほど。
ずっとやってたんですよね。
うんうんうん、
で、かつ、みんなが喜んでくれることなんで。
うんうん、
でも、まあ、それも好きなことだったんですけど、もう一個好きなことは歌を歌うことやったんですよ。うんうん、好きやったんですよ。
はい。
ね、歌を歌うことを好きやったんで、よし、好きなことだけで生きていこうと思って、うん、歌だけで生きていく世界に飛び込んだんですよ。
お
ー。そしたらね、お客さんがファーッといなくなったんですよ。10分の1ぐらい溶けちゃったんですよ。そしたらね、好きなことだけで食っていけなくなるんですよ。だから好きなことはあんまりない方がいいんじゃないかって。
というわけで皆さん、この番組で終了します。
っていうことがね、ちょっと、まあ正直あって、だから、なんかね、好きなことだけがあると、だから結局、自分が好きでやりたいことと、うん、世間が求めることが合致しないと、まあ、食ってはいけないんですよね。
まあ確かにね。
うん。うん、だから、その、ね、その、プロダクトアウトと、マーケットインが合致しないと、商売というのは成り立たないので、うん、でも、まあ好きなことっていうのは、やってて楽しかったらいいので、得意なこととかできることで食いながらこっちをやるっていうのも、まあ一つの方法だと思うので、でもこれが分からないっていうことですよね。
うんうん、
で、そのね、分からないっていう人、僕はね、やりたいことが割といっぱいある方なので、
なるほどなるほど、
ありすぎて困る方なんで、体が足らないので、
うんうん、
それは、やりたいことに正直だからっていうのは多分あるんですよね。好きなことがある人っていうのは、なんかね、これを好きって言っていいんだろうかって謎の悩みをしてたりするんですよね。
うん、
だから私、映画好き。でも、なんか、そんな語れないし、うん、あの人みたいに詳しくないし、うん、好きって言っても、3ヶ月に1本ぐらいしか見ないし、うん、とか言って、なんかね、自分が好きだっていうことを語ってはいけないかのように語り出すんですよね。なんかそこを熱く語るんですよ。
なるほど。
私は好きなことがないんですって熱く語られるので、
うん、
まあ、あの人がそうやったんですけど、うん、その、好きっていうことは、好きで上手でないとダメだとか、語れないとダメだとか、好きで、なんか、好きの上の実績を求めてしまう人が多いんだろうなと思って。
いや、面白いですね。
だから僕なんか野球も好きだし、うん、野球好きだけど野球やったことないし、
うん、
で、今阪神が今年優勝するんですけど、うんうん、それを見てるのは好きですけど、その、コアなファンっていうのは、その何年もかけて、あの選手がこうなって、ああなって、そうなって、ずっと語るんですよね。僕ら全然語れないんですけど、甲子園という場所に行くだけで好きなので、僕、年間指定席を買って行ってるんですけど、
うん、
それでもええんだな、ということを自分が自分に許してるんですよね。
なるほど。まあ、それでプロ野球選手になるわけでもな
し。そう。
解説者になるわけ
でもなし。なるわけでもなし。
うん、
ただ、好きって言ってるだけです。
なるほどね。うん、いや、これはね、すごく、皆さん、ジェイさんに騙されちゃいけませんよ。なんかね。面白いの話聞いてるうちに、めちゃくちゃそこに宝石があって、
おうおうおう、
僕はね、ちょっと解説、翻訳をしたいと思うんですけど。
そうだね、はいはいはい。
い やっぱりね、こう好きなことっていうことの中にね、うん、その人のエッセンスってあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
でもそれって必ずしも今の社会的なものに合致してたりとか、
はいはいはい、
それで経済的なバリューを生むかどうかっていうと無関係なことも結構あるんですよね。うん、
ですよね。
うん、
一線の得にもならんとかね。
そうなんですよ。生きがいって本書いてるんですけど、生きがいの中に人に役に立つ生きがいと、うん、なんか盆栽をいじってる生きがい、
はい、
これはね、全くお金にならないんですよ。だからお金にならない大好きなことに関しては、うん、僕はもう完全にこれをお金にしないって、う
ん、あ、いいですね、
決めた方が心の平安が得てくると思うんですよね、
はい、いいと思います。
だから好きなことになんとかお金にしようとかするとね、せちがらくなる。
ああ、わかります、うん、わかります。なんかでもなんか我々のような人に触れてるとなんかお金にした方がいいのかなって思い始めますもんね。
で、それはね、すごく勘違いで、僕もそんなこと言ってないし、多分姉さんもそんなこと言ってないと思うんだけど、
うんうん、
その自分の好きなこととかそれを見つけたら、うんうん、それがなんか天才性に変わってお金になるって勘違いしてる人がいるんですよ。
ですよね。
そうなる場合もあるし、ならない場合もある
。
どっちかというとならない。
はい。
だから、うんうん、僕今ね、英語でも書いてるんですけど、
はいはい、
大好きなことをやりな、大好きなことをやれば、うん、お金は後からついてくる。
はい。
ちゃんと見てればっていう本なんですよね。
ちゃんと見てれば。
そう。で、見てなかったら大好きなことやっててお金がついてきてないかもしれない
ですよ。うん、うん、うん、そうですね。
だからちゃんとお金がついてきてるかどうか見とかないとできないんだけど、ほとんどの場合はついてこないんですよ。
うん、うん、ついてこないですよね。
なぜかというと、うん、その歌が好きだからって言って、うん、その歌手になれるわけでもないし、
はい、
普通はね。
はい。
で、僕は、密かに、うん、半分冗談で言って、すごい受けてるのがね、うん、いやー、ジンさんも歌手になったし、僕も歌おうかなって話をしてて。
歌だけに。
そう。歌だけんでデビューしたらみんな応援してくれますかっていうか、シーンってなっちゃって。あかんみたいな。だから、やっぱその人が才能が与えられてるかどうかも違うし。
あ、ですよね。
そう。うん、だから、ジンさんの才能僕から見たらですよ。うん、まあ、素人の人よりは格段うまいけど、うん、でも一般の人がキャーっていうような歌の内容じゃないです、まず。才能はあるけど。
はい。
そう。だから、やっぱり、これは抱き合わせ販売しかないなと思ってるんですよ。
ですよね。いや、僕もね、ほんまにそう思います。
だから、やっぱり音楽だけだったら、なんていうのかな、響かないんですよ。
はい。
だから、講演があって、本があって、で、それで8割ぐらい感動してる最後の2割に、カツンって歌が入ってくるから、超感動すると思うんですよね。はい、だから、うん、言ってみれば、歌の前の語りみたいなもんなんですよ。さだまさしが、なんか、歌を歌い出したらみんなトイレに行って、語りの時に帰ってくるっていうのと、ちょっと似てるんですよ。だから、さだまさしさんは歌は上手いとは思うけど、どっちかというと語りの才能の方があると思うんですよね、あの人は。そう。ね、例えば、そうちょっと似てて。
だから、この4年半もね、4年半かけてそれを知りました。改めてね。
なるほど。
うん、だから、そういう意味では、この4年半無駄じゃなかったのかなと思いたい。
うん、いや、というか、語りの方を一回やめて、歌ばっかりやってただけで、
うん、今度
から
、
そうそう、歌と、また語りをやってっていう風に戻ってくると僕は思ってるんですけどね。
そうだから今風に言えば、二刀流に戻ると。
うん、そうもそうもそうも。で、それをやってる方が、より歌も入る、
うん。まあそうなんですね。
っていうことなんじゃないかなと思うんですよね。
はい、もうその通りだと思います。
うん、はい、でもそれは、なんか、僕は、一ファンとしてね、やっぱりこう、いきなり、こう、メインディッシュが来るよりも、うん、なんかこう、最初のオードブルが来て、はい、なんかスープが来て、
はい、
で、そのなんか、これがこれなんですよ、これ。
はい、
このね、ちょっと読んでて、わ、感動するなって、この人どんな人なんだろうって言ったら、すごい話が面白くて、
はい、
もうこの辺まで来て、あーってなった時に、ポロロロロンっていうギター弾かれたら、もう泣いちゃうなんですよ。で、いきなりギター弾かれても、何やこのおっさんみたいになっちゃうはずなんですよ。
もう何一つ反論できないのが悔しい。その通りでございます。
そう、は
い、
だからまず皆さん、これを読まないと、ジンさんの歌の良さがわからないし。だから逆に、先に歌聞かないでください。
ごくたまにいらっしゃるんですよ。
うん、
言葉とか文章より歌の方が入ってきますという方が、2万人に1人ぐらいいる。
じゃ全国で30年ぐらいってことですね。いや、そんなことは全然ないと思うんですよ。めちゃくちゃ実は歌うまいんです。ちょっと半分冗談の話してますけど、歌うまい。
ありがとうございます。
けど、響き方が違うんです
よ。あ、ね、
うん。そう。だからやっぱり本とかで頑張ってるな、自分とか、うん、頑張らなくてもいいのかなっていうのを、こう、ある程度なんていうのかな、
はい、
こう、うん、歌を聴く準備をしてから、
はいはい、
もう全部オープンになってから、
はい、
ポロロンなんですよ。
はい、お腹空かせたところに
と、うん。そうそうそう。それはね、 ずっと思ってたんですよね。はい、
僕も、よく分かりました、この数年間。
なるほどね。
だから、改めてみんなのお腹を空かせに行くたびに出ようかなと。
なるほどね。だからそういった意味では好きなことの周りに得意なことを組み合わせて、うん、ジンさんの場合だったら、歌をやりたいんだけど、歌だけよりも、そのよりトークとか本とかそういうコンテンツとかがあって、全部がミックスになってる方がより立体的に楽しまれる人が増えるし、
そうで
しょ
うね。
かつ人数も増えるから、だからやっぱり、その、なんていうのかな、本とかそういう講演とかが必要なんですよ。
うんうんうん、
で、多分、芸術的にも、歌だけだと完成しないんだと思う。
うん、はい。そうです。
ね。だから多分、その、全部がなんかパッケージになっていて、だから5分だけ歌聞くんじゃなくて、全部の、そのなんか1日セミナーなのかね。
まあ、そうですよね。
わかりませんけど、それがあって初めて響くっていうのがあるんじゃないですかね。
そう。で、やっぱり、その、好きなことってね、ずーっと気にはなってるんですよね。こう街歩いてても好きなことがあったら、やっぱりちょっと見ちゃう。
うん、
ちょっと聞いちゃう。耳に入ってくる。
うん、
で、僕だってそれが音楽やったんで。
うん、
で、その、小倉仁之助さんがよく働いてくれはったんだよ、あの人、
うんうん。
割とお金残してくれはったんで。うん、だからこの歌だけで生きていくっていうわがままを。
うん、
やっぱりなんか、みんな可能性の中にあるじゃないですか。もしこれで生きていったらどうなるんだろうという、その、うん、とっても危険な夢が。ねえ、なんか、例えば先生になりたかった、画家になりたかった、著者になりたかった、なんか、アーティスト、踊りをしたかった、なんか、その小さな夢を叶えただけでもよかったかなとは思うんですよね。
うん、
で、叶えたっていうのは、歌だけで暮らしてみた。歌だけで暮らしたかったから暮らしたんですよ。
うん、
で、歌だけで暮らしたけれど、あの、本を書いた時のような成功はなかったけれども、歌だけで暮らすという、この、自分の中にずっと残ってたこの耳の奥に残ってたやつは捕まえたんですよね。だからそういう意味で言ったらね、その、この夢をこっちをやるために、そんなにやりたくないことを一生懸命頑張るのもありかなとは思うんですよね。で、ここで一生懸命頑張って働いてお金稼いで好きなことに全部突っ込むという、そのプラモデルに全部突っ込むとか、なんかそれもね、多分あっていいんだろうなと。思うんですよね。
なるほどね。
だからその、ほんまに、このやりたいと思ってるこの小さな虫をね、耳の香ったやつをキュッと捕まえたんです
いや、でも僕から見たら、やっぱりジンさんって、その人の問題の本質を見極めて、ちょっとね、引っかかってるところ、これ、じゃあ、天才的な才能もあるし、それをやることは楽しそうに見えますけどね。
めちゃめちゃ楽しいですよね。だから
決してそのなんか、嫌な講演とか本書いてっていうのじゃなくて、やっぱそれはそれですごく楽しいことだから、
あ、まあそうですね。
やっぱり好きなことではないかなとは思うんですけどね。
だから、まあ僕はその講演するとか本書くとかという才能をたまたまもらってたと思うし、ラッキーもいっぱいもらったので、それでいけたんですけど、そうじゃない普通に会社に勤めてるとかっていう人も多分いっぱいいると思うんですね。で、少々は我慢してずっと続けてるかもしれないし、だからその我慢は、我慢したものを全部好きなことを突っ込むのもありかなとは思うんですよね。だから、みんな、だからそういう一線の得にもならないわがままに大金を突っ込むというのは、人生生きている意味はとてもあるんだろうなとは思うんですよね。
そうですよね。だから例えば、シュリーマンっていうね、トレイ石を発見した人は、50代までめっちゃ大金持ちになって、商売で。で、そして、その夢だったトレイ石を発掘するわけですよね。でそれもちょっとある種、じゃあその50代までのビジネスは嫌いなことだったんだって言ったら多分得意なことだった。
あ、まあ、そうですよね。
それやってる間は、さあこれで遺跡に行くぞって思ってたから、多分すごい楽しかったと思うんですよね。ね、だからそういうのもありですよね。
あれも一緒ですよね。伊能忠敬もね。
はいはいはい、
あの人もだから、家の商売、千葉の方ですよね。家の商売をわーっと大きくして、お金いっぱい儲けて、それを全部使って、自費で日本を測量して回ってたんですよね、最初はね。だから、そういうお金の使い方ってなんかかっこいいなとも思いますしね。
そうですよね。
いや、それで、まだ喋ってもら
えますよ。
ちょっとね、最近、そこで恐ろしいことをちょっと考えてて、その、今、まあ僕もそうやったんですけど、セミナー商売やってたじゃないですか。スクール商売やってて。で、あれでいろんなことみんな教えたりこうしてたんですけど、昔の人って、 お金を取らずに教えてたんですよね、
うんうん、
だから職人さんの弟子入りとかも弟子から教える料をもらって教えてたわけじゃなくて、うん、なんなら飯食わして済ませてそこで自分の持ってる技術を伝えていってたんだなと思って、だからもしこれから僕がやるとしたら何かを教えるのは無料にしてしまいそうで怖いんですよ。
ああ、それもありですよね。
ね、
うん、で、そうしたら急になんか音楽がうまくいったりしてね。
ね、ね、今だからね、ケンさんがこの本に書いてある恐ろしいことをちらっと言ったんですよね。
うん、
そうやったら音楽はうまくいくんじゃないかというこのスケベ心。
よだれが出た。
だから僕はこの音楽の世界に行った時に、このスケベ心がずっとあったんですよ。
なるほど。
だから、音楽をうまく活かせるためには、あの本とか講演で、あっちの心屋仁之助時代にうまくいった方法をもう一度やれば、自分が語ってきた、こうすればうまくいくという成功法則をやれば、うまくいくんじゃないかと思って、ずっとやってたら、うまくいかなかったんですよ。ということは、あそこで語ってきた成功法則は、間違ってたんじゃないかっていうことを思ったんですよ、
うん、
ところが間違ってたんです、あの時僕はこれが成功法則だと思ってたけどすいませんでしたという本でもあるんですよ。
なるほど、
すいません。だから成功法則を今学びたいと思ってる人とか学んでる人でも、うん、うまくいってない人は多分いっぱいいると思うんですよ、
うんうんうん、
でうまくいってる人もいるじゃないですか、うんうんうん、その成功法則の多分打率っていうのは僕はあると思ってて1割か2割ぐらいだろうなと思ってて、で7割8割の人はその成功法則を学んでも引き寄せを学んでもなんか何かを学んでもその通りいかない人がいっぱいいるじゃないですか、
うん、
その人たちがなぜうまくいかないのかを僕は発見したんですよ。
なるほど、
身をもって体験したんですよ。
これは次回お話したいと思います。
次回を話すんですか、この本に書いてあること。
はいはい。というわけで、一旦これで、これコメントがすごく盛り上がりそうですね。というわけで、一旦ね、ここで終わりたいと思いますが、
はい、
もうどうでしょう、皆さん。もう久しぶりに、ジンさんのね、この語り口調に、こう感動してる人もいると思うんですが。
やっぱりね、こうやって喋ってると楽しいです ね。
そうそう。
だから皆さん、また引き出すのが上手だから。
好きなことはね、やっぱり歌だけじゃないと思います。
はい。
というわけで、コメント欄、皆さんが、はい、受け取ったことをぜひ書いてください。うん、そして、前回見ましたけど、我々二人とも歌れ弱いですので、ぜひコメントを優しく、
はい、優しくお願いします。
思います。
はい。
というわけで、最後にありがとう、ありがとう。
はい。ああ、でね。
はい。じゃ、せーの。
ありがとう、ありがとう、ありがとう。
ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。